新約聖書コリント信徒への手紙の2第5章の16節と17節。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。以上です。最近芸能のニュースなんかでですね、よく見受けられますが、不倫のことが一番でしょう。一線を越えたか一線を越えないかってですね、なんかバカな議論をしてるなと、多分インタビューを聞きながら誰もそんなこと思ってないと思うんですよね。もう、みんな一線を越えてるでしょと思ってると思うんですけどね。でもですね、越えてないとかいろいろな言い訳をするから全く悪くなっていくんだろうなと思いますが、でも注目して見てるのはですね、そういうことではなくてですね、インタビューの仕方ですよね。もうこっちに持っていこう、こっちに持っていこうっていうのがですね、もう見え見えなんですよね。もうこう言わせよ、こう言わせよ。それに対してですね、いろんなことをですね、言うからですね、また違うですね、ことが問題になっていくんだろうな。それは政治家さんの問題だけじゃなくてですね、いろんな人のインタビューを聞いてるとですね、なのでですね、本当にインタビューする人っていうのはですね、一体何が聞きたいかが一番でですね、こういうふうな答えを出させてやろうという、それではないんだろうなと思いながらですね、聞いておりました。あるですね、いじめのですね、問題になった時にですね、インタビューの人がですね、なんて聞いてたかっていったら、それでいじめあったんでしょ、いじめあったんでしょって何回も聞くんですよね。であったって言わせたいんだと思うんです。でもそうじゃないでしょうっていうですね、で決していじめがあったって言わないんですよね。それでまたですね、でも見ている視聴者の皆さんはこれはいじめがあったというふうに思うんですよね。なので本当に正確にですね、報道しなきゃいけないのは何かなと思いながらですね、今回もそういう話をですね、テレビを見ております。そういうふうなことをやっていくとですね、意図的なですね、方向へとやっぱり人間が流れていくっていうのはいけないことだなというふうに思います。パウロはですね、キリストと結ばれるという言葉を使っています。コリントの第2の手紙の5章の16節下には、キリストを知ってキリストによってキリストを通してキリストに変わって、キリストという言葉がですね、どんどん並んでいます。これらの言葉を考えると、キリストと結ばれるってことはキリストと共にあるということなのでしょう。そのキリストと共にあるということがですね、一番ですね、新しく創造されたものであるということなんだというふうに思います。そういう意味ではですね、キリストの十字架と復活と共にあるということ、結局ですね、真実はどこにあるかっていうと、キリストと十字架と復活以外にはないのだというふうな書き方がパウロの書き方です。ですから何を聞かれても何を言われても、パウロは多分キリストの十字架と復活以外のことは言わないのでしょう。あれがどうだ、これがどうだ、いろんな誘導尋問に引っかからなかったのは、多分真実ということを知ってるからですね、多分いろいろなことは言わずに、きっとキリストを知ってキリストによってキリストを通してキリストに変わってキリストのみなのだという言い方しかしなかったのかなというふうに思います。ヘレン・キラーという人の言葉にですね、苦しみの扉が一つ閉まるとまた一つの新しい扉が開くという有名な言葉があります。これは多分 彼女がですね、自分の人生の苦しみの中で見つけた答えなのでしょう。苦しみの扉が一つ閉まるですね、そうするともうすでにですね、新しい扉が開いてんだ。でも人間はその閉まった扉ばっかり見てると、だから開いている新しい扉に一個も気がつかないということを彼女は言うんですね。自分は目が見えないしですね、耳も聞けない、そういう中にあって新しい扉をいつも探し求めていたっていう、そういうことなんだろうなと思います。あれができない、これができない、これは嫌だではなくして、何かそこで新しい、神様が与えてくださっている新しい扉とは一体何だろうか、それに向かってですね、歩んでいくという、そういう人生をですね、送られたんだろうなと思います。ただ人間は閉じられた苦しみの扉ばっかり見ているので、新しい扉をですね、気がつかないことが多い。 ただ私たちキリスト者というのは神様から与えた御言葉によって新しい扉とは何だろうかっていう、そのことを考えていく必要があるんじゃないかなと思います。まあうちのですね、今日うちの神さんが東京に行くんですが、老い子になるのかな、14歳でですね、ちょっと難病で、突然天に召されて、一人娘さんの一人息子なんですよね。はい。うちの神さんのですね、いとこさんなんですけどですね、お父さんお母さんたちやっぱり苦しみの中にあるだろうなと思うんですよね。もう小学校の多分終わりの頃からですね、学校にもう行けなくなって、もう難病、もう命もそんなに長くないっていうことを言われたので、あとはもうですね、電話がかかってきた時にどうすればいいって言ったから、もう自分の好きなだけですね愛情を注いで、子供が好きなことがやりたいって言ったら好きなだけさせてあげたらどうって、もうあと2年か3年かしかなかったら、もう悔いを残さないように、やりたいようにですね、したいように食べたいようにですね、家族で一番の思い出を作る3年間にしたらどうっていうことしか言えなかったんですよね。僕も自分の子供がそうなるっていうことは信じられないのでですね、しかしですね、今亡くなってみるとですね、あの時はそういうふうに言われたですね、そのことでですね、自分たちはこの3年間本当に好きなことをしてですね、最後は自分の家でですね、自分の子供を見取ることができましたとですね、それが一番の幸せでしたって言われたら、そうだな、難病になってですね、扉が閉ざされてですね、そこしか見てなかったらですね、なんでだっていうことになると思いますが、その中においてもですね、人が70年生きるんだったら70年を3年間で生きてみたらどうですね、そういうふうな積極的な生き方、それがやっぱりですね、できる力を神様は与えてくださってるんじゃないかなという、そういう話をですね、させていただいたなというふうに思います。パウロはですね、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものだというふうに言います。私たちはキリストと結ばれて毎日新しく生かされている、今日の命は今日しか与えられない、だから今日一生懸命にですね、生きていくのだ、過去にですね、ことばっかり考えなくて、今日一日をどう生きていけばいいか、そのことをですね、考えて一生懸命の生きる一日でありたいな、そこに本当の新しい扉があるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。若くして天に一人の青年が召されていきました。残されたご遺族の上に豊かな主の慰めがあるように、どうか私たちが苦しみだけに目を向けるのではなく、あなたが与えてくださる復活という新しい扉に向かって、私たちもまた生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床にある者、悩みのうちにある者、また絶望に追い込まれている者は、主の祝福によって、御言葉によって癒されていきますように。今日生きるための必要なものはすべて聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。